日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川京子です。よろしくお願いします。
さて、先週はお盆時期ということで夏休みだった方も多いでしょうね。編集長、ちなみに新聞社の編集局というのはお盆に換算するということはあるんですか？
いや、まあ、お盆だからといって急に人が減るということはないんですけれども、むしろそのお盆にマーケットが動くと、ね、いうようなこともありますしね、変わったことというと、最近大手町を日中歩いていると、まあ、ホテルが、ね、大手町にもあることもあるんでしょうけれども、とても外国の観光客の方を見るようになりました。
確かにそうですね、はい、公共前の方でもたくさん人歩いていらっしゃいますしね。
そうなんですよね。この暑い時に日本に来ていただけるなんてというふうにちょっとありがたく見たりとかしています。
確かに本当ですね、はい、確か上期の訪日外国人というのが、今年過去最多になっているということですから、これからね、また日本に訪れる外国人がどんどん増えてくるのかもしれませんよね。
そうですね、
はい、さあ、それでは今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安。でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか？知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
ベリタス川柳 3D。
ベリタス川柳 3D 参りましょう。8月のお題は夏祭り、低気圧、宿題の3つです。このテーマをもとにたくさん作品をお送りください。さあ、今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、山ちゃんさん、40代男性の方からです。損切りも宿題同様先送り。損切りも宿題同様先送り。残暑お見舞い申し上げます。嫌だからと目を背け、結局後で泣く羽目に。頭では分かっているはずなのに、大人になった今でも変わらない。三つ子の魂100までもとはよく言ったもので。はい、山ちゃんさん、ありがとうございました。編集長、そうなんですよね、嫌なものって後回しにどうしてもなっちゃうものなんですよね。
そうですよね、まあ、この川柳聞いてぐさぐさってきてる方もいるんじゃないんですか。私もそうですけれども、
はい、
でもなんかやはりお題が、設定が良かったんじゃないかとちょっと自画自賛ですけれども、はい、たくさん今日来てますよね。
そうですね、その中で山ちゃんさんを今日は選ばせていただきましたけれども、まだまだ来週まで間に合いますので、皆さんどうぞ作品をお寄せください。楽しみに待っています。 このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。改めて8月のお題は夏祭り、低気圧、宿題です。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週はイエレンの頭の中、米利上げへ何を見てどう動くという見出しです。編集長、今回はどういった記事になってるんでしょうか。
はい、まあ、今世界の市場関係者が誰もが共通して、どうなるんだろうというふうに思ってるのはまさしくこのことなんですよね。
はい、
でそしてなんで今週号で取り上げたかといえばですね、はい、21日から23日には世界の中銀関係者がアメリカのワイオミング州のジャクソン市に集まって年次経済シンポジウムを開くんですね。
はい、
まあ、ちょっと例えば大げさかもしれませんけども、まるで日本でいうと出雲大社に全国の神が集まるように、まあ、この不便なアメリカの山奥に金融政策の重鎮が一時集まるんですね。
はい、
で1978年頃から開かれてたようなんですけれども、すごくその有名になってウォッチされるようになったのは、まあ、ここ数年2010年の8月にですね、QE2 を予告したあたりからがぜん注目されるようになったかと思います。
はい、
でここでイエレンさんが今後の政策をどう描いてみせるのか、
はい、
みんな固唾を飲んで見守っているというふうに言えると思います。
そうですね、注目されていますけれど、編集長はこのジャクソンホールのシンポジウムなど行かれたことはあるんですか。
はい、その78年から、まあ、開かれてたようなんですけども、私が駐在してる頃っていうのは取材ではカバーしてなかったんですね。でも取材ではないんですけども、はい、オフで近隣の大空港からプロペラ機で行った記憶はあります。
プロペラ機で行くようなところ。
はい、そこからそうですね、とても怖かったんですけど、そこから自分で車で運転してグランドティトンとかイエローストーンとか国立公園回った記憶があります。
はい、
まあ、ちょっとね長くなっちゃうんですけど、そのあたりってちょうど州境があってですね、
はい、
駐在してる時に何周回れるんだっていうのを自分の中で設定してて、近隣 のモンタナとかアイダホまでワンタッチして3周制覇とかやっていましたけれども
ちょっと
ちょっと話がずっちゃってすみません。でもとても山奥のいいところです。
そういったところなんですね。
はい、
うん、でそういったところでどんなことが話し合われるんだろうということなんですが、
まあそうですね、はい、まあ、話し合われる中もそうなんです。やはり先ほども言ったようにイエレンさんがどういうその政策をにじませるんだろうということなんですね。
はい、
まあ、その重責にはとても気の遠くなるような感じさえします。というのもイエレンさんの労働市場の専門家なんですけども、はい、その専門家の立場から見ればまだ景気回復は不十分というふうに映っていて、だがしかしその反面バブルの懸念もあるということで、うん、FRB はすでに利上げの予行演習的な金融調節を実施しているんですけども、もし利上げに踏み切った場合は新興国はじめ世界経済の影響も大きいですよね。まあ、それからちょっと先になるかもしれませんけども、世界の中銀がてんでバラバラの時間軸を持って、動いてしまうというような難しさもあるわけですよね。かつて FRB のグリーンスパン元議長はその利上げの難しさを60階のビルから飛び降りるようなものというふうに心情を吐露しているんですけれども、イエレンさんこの先ですね、未踏の地に続くすごく狭いアイロを、難しい判断を下しながら一歩ずつ踏み進むようなものだと思うんですね。で片側で時々のメッセージの発信にもプチバブル潰しのようなものもね、まぶしていかなければならないわけで、とてもマーケットの関係者が注目してる、そういった状況だと思います。
ここまでのその金融緩和の規模っていうのはこれまでにないことだったんですよね。
そうですね。
だから次に進むのも本当に初めての体験というような感じさえ思いますね。
そうですね。はい、で今回タイトルでイエレンの頭の中というふうに銘打ちましたので、
はい、
中の面ではイエレンさんの労働市場に対する見方をかなり細かく書いています。
はい、ではそのポイントはどういったことになってるんですか。
はい、まあ、アメリカの労働市場をウォッチするといっても普通はせいぜい 非農業者部門の雇用者数が、まあ、前月比で20万人以上増えたのか減ったのかとか、失業率が何パーセントなのかという程度だと思うんですけども、はい、できるだけイエレン議長の目線に近づけるために7つも労働指標を取りまして、はい、この10年間で最も良かった数字から悪かった数字までをそれぞれ5等分して、はい、あの通信簿のようにね5、4、3、2、1というふうにして見たところ、特に労働参加率という指標なんですけども、
はい、
これあの生産年齢人口に占める就業者と職を実際に探している人の割合なんですけども、はい、1ということでまだ低いんですね、まあ、当然5の方があのいいわけなんですけれども、まあ、そういう状況なんです。
一番低いですね、そうですね、この中の指標の中で、
は
い、
またあの通常の失業率と言われるものではなくって、はい、後期の失業率の回復が今一歩ということも注目すべき点だと思います。まあ、抗議というところにも何段階か実はあるんですけども、はい、最も抗議という場合ですと就職希望してるんだけれども、職探しを諦めていたりとか、正社員の希望なんだけどもパートタイムに収まってる人とか、不本意な状況にいるという人も失業とみなしてカウントするものなんですね、
はい。
まあ、これも低い状況です。でこうしたところを見ると金融危機の傷はまだ癒えていないというふうにも読み取れるわけです。でしかし一方でそのような状況を見ながらも手遅れとならないように針の穴を通すような利上げのタイミングをピンポイントで狙っていかなければならないわけですね。まあ、遅いとあのバブルのハードランディングが想起されますし、早すぎるとあのアメリカの景気回復十分でないということになってしまうということですね。
なかなかこれは難しい局面を迎えているとも言えますが、では利上げの時期注目されますがいつ頃になるんでしょうか。
最近のその市場の動きから見て、あの市場は来年の秋が利上げのタイミングではないかと見ているようなんですね。
はい、
というのはあの FF 金利の誘導目標の上限値は、0.5% に引き上げられると見られているんですけれども、 FF 金利の先物の現月ごとの市場価格から見ますと 0.5% を超えてくるのは来年の10月頃なんですね。
そうなんですね。まあ、足元ではヨーロッパ景気が悪くなるなどしていまして、金融政策はアメリカと逆向きになる国も出てきそうなんですが、その辺の影響はないんでしょうか。
はい、まさしくあのそこも撹乱要因で難しいところだと思います。あの今回ページの後ろの方で、指揮者数人にインタビューしてるんですけれども、はい、アメリカの指揮者の中には世界の中央銀行が異なる時間軸で動くマルチスピードワールドという言葉を使ってるんですけども、その中にいるというふうに表現する人もいます。
マルチスピードワールド、
はい、各国の金融政策のギャップが広がるにつれて為替相場が翻弄される可能性もありますので、金融を不安定にさせずに世界の市場が順応していけるかどうかについては答えは出ていないと、あの不安に思っている向きもあるようです。
ではまずはそのジャクソンホールでイエレンさんがどういったことを語るのか、ここに注目もしていきたいですね。ここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、イエレンの頭の中、米利上げへ何を見てどう動くについて今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。 さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今回は夏休み企画ということで、今川編集長に市場門外観が語るマネー&マーケットというテーマでお話しいただきます。さあ編集長、門外観ということはマーケットには関係のない人の言葉ということですよね。
はい、そうですね。はい、まあ、後から言いますけども、市場門外観というふうに一括りにするには、まあ、立派な方ばかりなのでちょっと気が引けるんですけれども、まあ、マーケットものを扱えば扱うほどですね、
はい、
違う視点からの本を読もうと自然に思うものなんですよね。 先ほどのイエレンさんの話にしても、未踏の環境下で市場のその反応がどうなのかっていうことを常に念頭に置いていろいろな政策判断を下していかなきゃいけないわけですよね。経済は結局は人間が動かすもので、まあ、ダイナミックな社会の変化を捉えていかなければならないと思うものなんですよね。まあ、こういったことは私個人は15年ぐらい前からすごく強く感じていて、意識してマーケットの外にいらっしゃる指揮者の方のマーケット論を読むようにしているんですけれども、まあ、一番思い出深いのは実際に取材したんですけども、もうちょっと亡くなってしまったんですけども、元気な頃歴史学者の網野義彦先生に取材したことがあるんですが、98年頃だったと思いますが、日本がマーケット経済の中でやっていけるのかどうかというふうな自信を失ってる頃だったんですけども、まあ、その時先生によると、株式、手形、為替などという商業用語はオリジナルで日本にあったというんですね。だから日本は自分自身の歴史に自信を持った方が良いという話でした。97年に山一証券が飛ばしというもので破綻してますけども、なんなら飛ばしという言葉も昔からあったんだということなんですね。土地取引などの飛行という言葉が日本に中世からあるということでした。飛行っていうのは飛行機の飛行ですね。非常に興味深いお話だったんです。でということで、今日は門外漢の方が市場や経済をどう見ているのか、というのが現れている本のごくごく一部を紹介したいと思います。
こういろんな視点を取り入れることで頭の中もこう柔軟になって、感覚が研ぎ澄まされるようになるでしょうしね。
そうですね、3人の方を取り上げると、養老孟司さん、橋本治さん、内田達さんですね。これらの方の著書を1冊ずつ紹介しようと思いますけれども、大書店に行っても小さな書店に行っても、入り口のすごく目立つところで平積みを多くされていて、それだけやはり興味を持つ方が多いと思いますね。あえて言う必要もないぐらいだと思いますけれども、養老さんは脳の学者ですし、橋本さんは曜変源氏物語などの著者ですし、内田さんはフランス現代思想の方の方ですし、分野にそれぞれ共通する点はないんですけれども、養老さんは著書の中で内田さんを褒めてるんですよね。でその内田さんは橋本さんのファンだと公然と著書の中で語ってはばからないという関係ですし、橋本さんと養老さんは某紙の新春対談で段階の世代論をやって盛り上がったり、お二人とも震災後の復興の精神という本の強調者ですから、何かと接点はあるんだと思うんですよね。経済の刻々を追っている私のような立場からすると、お三方とも本の中では論理的なようでいて、まあ、巧妙にざっくりしているところがマーケットを眺める目としてはあるんですけども、ただ人の心を捉えているのと、皆さんこれからの日本はどうなるのかということを共通テーマにしているように見えるんです。で実際にそういう言葉が本の中に出てきます。
じゃあそのお三方の中から養老さんの方から教えていただけますか。
はい、つい先頃6月ですかね、出版されている自分の壁という本がまたとても売れているようなんですけども、まあ、これの中ではですね、面白いんですよね。いつもと同じで言いたい放題なんですけども、例えば国内に原発が50基も出たということを取り上げて、原発って放っておくと子供を産むのかと思ったとかね、 AKB48 ってアカンベイと AKB だからアカンベイと関係あるのかと思っていたとか、そういう調子でいろいろなことが語られていくんですけれども、まあ、例えば今日本はどうやって成長戦略を進めていこうかというふうに言っていると思いますけれども、江戸時代の国家プロジェクトについて語ってらっしゃって、それは暦作りなんですけども、これが当時では一大プロジェクトで、まあ、今で言うとその PC のプログラミングみたいなもんだというふうに書いていらっしゃいますけども、才能の見出し方とか人の使い方がとてもうまくて、そういったその才能ある人を救い上げる非常にうまい社会システムがあったんだということをおっしゃってるんですね。まあ、だから日本自信を持って元気出せということをやはりおっしゃってるんだと思うんですね。それから まあ、これは違う視点からの見方だと思いますけれども、成長と人口減について語ってらっしゃって、経済成長は良いことで必要だという前提疑いというふうに指摘してらっしゃるんです、はい。まあ、経済成長はエネルギー消費に比例するんだけども、はい、日本は一人一人が生み出すエネルギー量の40倍を一人一人が消費していて、アメリカはさらにその4倍を使っているというふうに指摘されているんです。まあ、それの中で、まあ、成長至上主義への疑問を呈されているんですね。まあ、この辺の数字私は自分で検証したわけではないので、まあ、そういうふうに書いていらっしゃるということをご紹介するにとどまるんですけども、そういったことをおっしゃっています。また人口減のことも論じています。今アベノミクスの中で労働力が足りなくなるとかっていうことについて非常に宿泊しているわけですけれども、はい、まあ、それからその年金のこともありますから人口減ということが問題だというふうに論じられてるんですけども、はい、養老さんらしい科学者の目からして国土面積などを考えれば、はい、適正は7000万人ぐらいまでじゃないかというふうに、言っています。
はい、養老孟司さんの自分の壁新潮新書から出ていますね。さあ、そして編集長次は、
はい、内田達さんの最近の本なんですけども、はい、7月に出た呪いの時代という本ですね。ちょっとタイトルの方はおどろどろしい感じがしますけども、はい、この中でたっぷり経済については語っていらっしゃって、未来予測としては内田さんの目からすると機能志向が強まるというふうに論じていらっしゃいます。機能っていうのは農業に変える機能ですね。金融からものづくりへのシフト、あるいは交換経済から贈与の経済へのシフトということを語っていらっしゃいます、
はい、
アメリカの金融経済は金で金を買うようなものなんだけどもはや無意味で、経済を活性化させるためにはことの本質に立ち戻って物そのものをぐるぐる回すことを考えるべきだという見方なんですね。内田さんらしい視点だと思います。それでその物をぐるぐる回すことっていうのが意外に難しいんだということをおっしゃっています。まあ、金で買うという世界ではなくて物をぐるぐる回すということが大事だというのは、まあ、私なりに意訳をすると、まあ、バーチャルに動く、世界ではなくってリアルな物そのものをぐるぐる回すことを考えるべきだということだと思うんですね。で、実際にその本の方では、物をぐるぐる回すためには社会的なインフラが整備されてなくてはならないし、意外に難しいことだと、当然ながら移動手段運搬手段の高度化も必要になるし、道路を整備して船を作り自動車を発明し飛行機を発明するということを、技術的に支援したりとか、まあ、いろんなことに波及してくるというふうに、内田さんは書いていらっしゃるんですね。まあ、そちらの方が第一目的だろうというのが内田さんの考え方だというのがとてもよく伝わってきます。
内田達さんの呪いの時代は新潮文庫から出ています。さあ、では続いて橋本さんの方です、ね。はい、こちらお願いいたします。はい、
橋本さんの本は新しい本のちょっと紹介できなくて2005年のちょっと古い本なんですけども、その名も乱世を生きる市場原理は嘘かもしれないという本なんですね、
はい、
今読んでも古くないと思いますよ。橋本さんのバブル後は乱世という言葉は今も当てはまっているように思います。橋本ワールドのむにゃむにゃした感じが満載の本なんですけども、はい、まあ、一番優しい言葉で書かれているようで一番難解の本とも言えるような気がします。個人的に面白いと思うのは橋本治さんが世界経済や年金危機を真正面から論じていることなんですね、
はい。
まあ、ちょっと抽象的なんですけども、誰かの欲望は世界経済の中ではきちんと先取りしなければならないものとして織り込まれているという趣旨のくだりがあって、ちょっと読むとそら恐ろしい感じを持つ方もいらっしゃるのではないんでしょうか。それから投資家として何らかの形で世界への投資に参加しているということを指摘すると同時にですね、消費者としては歴然と参加してるんだよということを重ねて語っていらっしゃるんですね。
橋本治さんの乱世を生きる市場原理は嘘かもしれないは集英社新書から出ています。
まあ、我々常にマーケットの先読み先読みというようなことをやるわけですけれども、まあ、今ご紹介したようなね本の一冊一冊が 凝り固まった固定観念を一旦はほぐしてくれる視点を持っているんじゃないかなというふうに感じます。
はい、
まあ、規制の枠組みの中でどうなるかということだけを考えてても、なかなかうまくいかない時もあると思うんですね。
はい、
少しずつのパラダイムの変化という頭の体操を、いろいろな可能性を排除しないで考えていくことの大切さを教えてくれる、まあ、そんな読み方をするととても面白いかなと思います。
そうですね、こういった本を読むと想像力も豊かになりそうですし、私も読んでみたいと思います。以上、ベリタミン E、 今回は市場門外観が語るマネー&マーケットというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面の国内消費回復まだ途上です。
はい、国内消費は消費増税後の反動で4、6月の GDP を大きく落ち込ませたわけなんですけれども、7、9月の消費はそうした意味でどのようなトレンドとなるのか注目を集めています。
はい、
そこら辺を探る指標の一つである7月の全国百貨店売上高は依然として前年同月を下回る見通しです。さらに8月も台風の直撃で消費の力強い回復を裏付けるような材料は今のところ見当たらないといった状況です。19日に発表される7月の全国百貨店売上高を前に、百貨店5社が15日に発表した7月の売上高は高島屋が 4.3% 減、大丸松坂屋が 2.6% 減、そごう西武が 2.7% 減でした。これらの百貨店からは前年より梅雨明けが遅れ、7月全般のセールが低調だったという説明がありました。一方、三越伊勢丹、阪急阪神の両百貨店は前年同月比でプラスでしたが、それぞれ微増にとどまりました。先ほどのような天候以外の要因としては、
はい、
物価の急激な上昇に対してまだ所得がついてきていないというエコノミストの声もあります。
はい、
実際に4、6月の雇用者報酬は名目ベースでは増えているものの、物価上昇を反映した実質ベースでは前年同期比で 2.2% 減っている状況です。今後は物価上昇に見合う賃金上昇で所得の拡大が年内年明けにかけて進むかどうかが注目されており、それが進まない場合は消費者の心理は冷え込んだままとなりそうです。
はい、続いてはグローバル面から中国 7.5% 成長に暗雲再びです。
この番組でも折に触れてお伝えしていますが、不動産バブルを抱えた中国の経済成長に暗雲というニュースです。小売売上高にあたるものや工業生産も6月を下回っているんですが、やはり減速の元凶となっているのは住宅開発の失速ということのようで、1月から7月の固定資産投資の伸び率が12年ぶりの水準に減速しています。政府は 7.5% の経済成長の目標の達成に懸命ではあるんですが、市場では金融緩和の観測が再浮上している状況です。投資の伸び率の急減速に加えて市場が驚いたのは金融関連の指標です。
はい、
中国人民銀行が発表した7月の社会融資総量は2731億元で、6月の実績である1兆9700億元に比べ落ち込みが急なため、一桁間違えたのではないかという反応も出たほどなんですね。
はい、
この社会融資総量は企業の債券や信託商品の発行などを含めた公儀の新規融資の規模を示して景気指標としても注目度が高いんですが、想定外の数字だったため上海株が下落しています。中国政府はこの減速に対し対応を急いでいます。7月には政府機関である国家開発銀行が住宅融資専門部署の設立を認可しました。ただ住宅の値下げが始まった年明け以降、中国の消費者心理は弱気に傾いています。13年の中国の成長率 7.7% のうち固定資産投資の寄与度は 54% と半分を超えており、成長のエンジンとして年々その重要度が増しています。 今後の中国政府の政策能力が試されているとベリタスでは見ています、
はい、それでは最後にグローバル面のトルコ後継首相水面下で攻防です。
トルコのエルドアン首相が10日の大統領選で当選したばかりですけれども、はい、28日には現在のギル大統領の後を継いで新大統領に就任します。11年にわたり首相の座にあったエルドアン氏が今度は任期5年で2期目再選可能な大統領に就任するということになります。注目されるのは2015年6月までに実施される総選挙とそれまでの政局、そしてマーケットの反応です。市場の反応は少しずつ変質してきているようです。エルドアン氏に対する抗議デモが発生した昨年5月末以降、金融市場は政権が揺らぐとリラと株が売られ、安定を取り戻す方向になると買われるという展開が続いてきました、
はい、
例えば昨年12月の政権の汚職疑惑に対する捜査が始まった際にはマネーの流出で市場が混乱するといった具合です。ところが10日の大統領選でエルドアン氏が勝利し、史上初の直接選挙で選ばれた大統領として権勢が振るうだろう、つまりこれまでなら政権安定につながると思われている材料が出ても為替市場と株式市場は反応薄となりました、
はい
はい、一部の格付け会社がエルドアン大統領誕生でも政治リスクは依然として高いという判断を示したこともありまして、投資家は慎重になっているという状況です。現大統領のギル氏は与党公正発展党をエルドアン氏と共に立ち上げた中です。今度は次期総選挙に出馬し首相に就任するというシナリオもありますし、そうなればエルドアン氏の言いなりになるとは限りません。実は1980年代から90年代にかけては似たような場面がありました。この時はオザル元大統領が今回のエルドアン氏のように首相から大統領に鞍替えしています。しかし大統領になるには党を脱しなくてはいけないため、オザル氏の率いてた党はリーダー不在で総選挙では議席を大きく減らし与党から転落したという経験があります。すでにこうした過去の流れも踏まえて与党内では水面下での攻防が始まっているようです。市場を左右する動きとしてマーケット関係者は目を離せないといった状況です。
ということで今川編集長のおすすめ記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネVERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は野村グループと 日本経済新聞社の提供でお送りしました。